ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなと勇気になってもらうための内容や、普段運転している方が意外と知らなかったなというような内容をお送りしております。先月に行われた十津川村フェスの中でグルメがすごい美味しかったというのをお話をしました。で、グルメというのはキッチンカーなどが集まってきて、そこで食べることができるんですけども、もちろん私が全ての料理を食べられたというわけではありません。胃袋も限界がありますので食べきれなかったんですけども、どれも美味しそうでした。そして私が食べたものは全て美味しかったんですけど、その中でもこれっていうのはやはり鮎の塩焼きです。これはずっと言っていましたけども、十津川村名物の鮎の塩焼きが他のグルメのものに引けを取らない美味しさがあったんです。これがすごく嬉しかったです。鮎の塩焼きっていうのはなかなかですね、耳にすることはあっても食べることがない方も多いと思いますけども、やっぱりそういった地域じゃないと食べれないというところでもあるんですけども、十津川村のものはすごく美味しくて、もうシンプルな味付け、もちろんその名の通り塩気だけですから、まあでもその塩気とあと香ばしさとあと苦味があって、もうすごい良かったなと。あと歯触り、歯ごたえももちろん、まあ骨も一緒に食べるような感じなんでコリコリしたりしてすごく美味しかったというのが印象的でした。そしてグルメだけではなくて音楽、いろんな魅力があったんですけども、この十津川村フェスがおそらく来年も続いていくのだろうと思いますけども、あのロケーションで私が勝手に想像しているイメージとしては、ボヘミアン・ラプソディという映画がありました。クイーンを題材とした実話に基づく映画なんですけども、そこで出てきたライブエイドというコンサートですね、これがぎっしりとファンが詰まっていて、世界中からファンが詰めかけましたので、ぎっしりと観客席は人で埋まっていたんですけども、そのイメージが十津川村フェスにもあります。で、そこからするとまだそこまではいけないので、来年もしくは再来年、年を重ねていくことにそこに近づいて、で、私はそのイメージしたライブエイドのような観客というのをぜひ実現したいな、していただきたいなというふうに思います。すごく壮大な夢かもしれないんですけど、あの会場もものすごく人が入ると思いますけど、野外ですから。でもそれほどの魅力があるということをお伝えしておきます。ということで、今週のテーマ、確認や心構えがあるのは日本だけということについてお話をしていきます。先週はインドに行ってまして、インドの交通事情をよく見てきたんですけども、インドに限らずなんですけど、免許を取るための試験で安全確認がある。具体的に言うと、首を振って目線がその確認するポイントを見てるかどうかというふうなところまで求めるっていうのは、おそらく日本だけやと思うんですね。で、そしてあと学科の問題95問もあるっていうのもおそらく日本だけでしょうし、その学科の問題の中で、確認のこともそうなんですが、心構え、譲り合いの精神、そういったところまで問題になるっていうのは日本だけやと思うんです。他の国ですとそんなところが問題になることはなく、試験問題になることはなく、運転の仕方とか、あと車の構造的な部分ですね、そういったところが学科の問題になると思います。ですから、その世界中見渡したとしても、その確認をするところまで見る、試験で見られるようなところ、または心構え、マインド的なところまで学科の問題で問われるっていうのはもう日本だけです。なので、それほどまで成熟してるっていうふうに言えるかもしれないんですけども、ある意味それは日本人特有の国民性といいますか、勤勉さ、真面目さ、そこにかかってくると思うんです。で、その勤勉さとか真面目さというのはどうやって培っていくかといいますと、小さい頃からの、教育なんですけども、道徳の時間というのがあります。これによって日本人の国民性がそういう風になっている、勤勉であり真面目であり周りを思いやるというところだと思います。そのベースがあって初めて車の運転に活かせてるのであって、そのベースがない国がいきなり免許の時に思いやりだの譲り合いだの言われても全く理解ができないし、それを問題にしようとさえしないと思います。むしろそういった思いやり譲り合いっていうのが、もしかしたらもう無駄なこと、逆に悪というふうに捉えられる可能性もあります。それはやっぱり国民性というところの違いがあると思います。じゃあ、日本がその確認をする、確認を見るっていうのも、無駄かといえば決してそうではなくて、的を得た確認というのはすごく有効ですし、それができる人は事故を起こさないというふうに言えると思いますから、そのあたりは 世界中どこの国もやっていないとしたとしても、日本人である我々はそこを求めて、そしてそれがしっかりできるというのが強みになると思いますから、ぜひその確認というのをバカにせずにしっかりとやると。で、ここで一つまた誤解しやすいのが、確認をしっかりするっていうと大げさにやるとか首を振るというふうに誤解される方結構多いんですけど、そうじゃないと。首を振るとか大げさにやるっていうのは、もうものすごく嫌います。指導員もそう、試験の時の試験官もそう。そんなことをしてると逆にバカにしてるように覚えてくるんですね、その見てる側は。なので振り付けのような確認というのは全く意味がなくて、そうではなくて、むしろ動きはもう最小限でしっかりと見ているというふうな確認を、試験の時っていうのは、まあそれで見てないというふうに思われたら嫌というのは気持ちわかるんですけど、試験の時もそうですけど、その後の免許取った後にできること。そして大げさに見るっていうのとちょっと似てるんですけど、例えば運転しながら、この窓枠ありますよね。運転席のすぐ右側の柱と左側の柱。こういった部分が太い車っていうのは見えない部分が多いですよね。死角が多くなっていくと、そういった部分に関しては特に曲がるとき、右左折のときなんかはちょっと頭を動かして、上体がシートバックから離れても仕方ありませんから、ちょっと頭を前後左右に動かして見ると、覗きに行くというところは大事になってきますし、あと左に曲がる前の巻き込み防止の確認、斜め後ろを見るのもそう。それはミラーの死角もありますし、自転車なんかが走ってこないか、歩行者なんかが駆け込んでこないかという駆け込み確認というふうにも言ってますけど、そういったところはやはりちょっと斜め後ろを深く見る、顔を動かすというのは大事になってきますから、そういったところをぜひ覚えてやってみてください。それがあなたを救うことにもなりますし、大げさにやるとね、なんかわざとらしいなって思われてしまいます、同乗者に思われてしまいますから、そこをさりげなく見る、でもしっかり見るというふうなことで、ぜひやってみてください。それが日本人の強みであると思います。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。